파울은가 슈니 와이스타 토기바 가게바 진이 다오게다 또 슈로기어디니 가가게디마스 요한네바 예사문이 와이스타 토기바 소노 아시모더니 다오게데 신이너 요니 났다도 목숙으니 가이다리마스 모시 예사마가 바가바가노 코거노 메어 히라이데 쿠다사가 나게레바 바다샤츠바 미즈카가가 どんなに惨めなものであり、哀れなものであり、憎むべきであろうか、知ることができません。主の言葉は、光であって、すべてを明るみに出し、すべての主に逆らうものを焼き尽くしてくださいます。まあ、中中間の働きにより、私たちは主に全くより頼むものと、なれたいものです。私は自分からは何事も行うことができませんとイエス様は言われましたが、まあ、イエス様と同じものになれたいものなのではないでしょうか。ただそうなることによってのみイエス様は私たちを誠の弟子と呼んでくださるでしょう。けどそうなるまでに魂の戦いが続きます。まあ、ペトロは一つのいい例なのではないでしょうか。イエス様はペトロに向かって、バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。幸せだよ。あなたにこのことを表したのは血肉でなく、手にいます私の父である。と。御声をかけましたが、それからあんまり立たないうちにイエス様は、この同じペトロに、サタンよ、引き下がれ。私の邪魔をするものだと、激しいお叱りの言葉をかけておられます。悪魔はどのようにして、ペトロの心を犯したなのでしょうか。悪魔はどのようにして私たちにその力を振るうなのでしょうか。私たちが自ら自分を支配しているか、または見た目によって支配していただいているかによって、悪魔の力が及ぶか及べないかが決まります。もし私たちが自らを魂の支配に委ねているなら、すべてのことが自らの興味のために、自らの利益のために、自らの満足のためになされていることになり、この世のものを土台にして動いていることになります。まあ、このような歩みをすると、私たちは、ペトロと同じように、中時間に行く、イエス様をとどめて、イエス様から、お叱りを受けるようなことをし続けなければならないでしょう。もし御霊が我々を支配しているおられるならば、私たちのすべてはイエス様の興味、イエス様の喜びたもうことだけ思うようになるはずです。まあ、主の喜びたもうこと、主が心に留めておられることは十字架です。この十字架を通してのみ、イエス様はご自分のご目的を達成することがおできになるのです。十字架から離れ、世と妥協するのは悪魔のいざないです。ペトロは自分の興味、自分の思いを通そうとしました。ペトロは悪魔と結びつくものとなっていました。これは何を教えるかと言いますと、ペトロは自らに頼り、イエス様に全くより頼んでいなかったことを教えています。ペトロは死ぬようなことがあっても、私はあなたを否まないとイエス様に言いました。自らに頼るということは、悪魔に結びつくことを意味しています。私も死んでも、いいから、イエス様に仕えると決心して、ご奉仕しますが、後で主の叱りに照らされるとき、 それが自らの力でなされた奉仕であったことに気づきます。第2番目、理想的な学校についてちょっと考えたいと思います。イエス様に仕える者のための理想的な学校とは一体どういうものなのでしょうか。自分のため、自分の興味のため、自分の意思から奉仕することをやめ、すべてを主に委ねてことをなすような人々を作るところでなければならないなのではないでしょうか。まあ、パウロはピリピ人への手紙の第3章を見ると、生まれながらの素晴らしい学問や能力を持っていましたけど、イエス様の学校に入って、コリント第1章の手紙、二章のような誠の奉仕者として備えなければならないものを備えるものに作り変えられました。ちょっと見てみましょうか。コリント第1の手紙の2章、291ページになります。コリント第1の手紙2章の2節と3節です。なぜならば、私はあなた方の間でイエス・クリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。私は弱く恐れおののいていた。まあ、今ここで、まあ、ちょっと四つの御言葉を見てみたいと思うんです。これを見ると私たちの、まあ、魂の働きがわかります。そして、イエス様は自分勝手な生活から免れる方法はただ、私たちは日々、毎日、自分の十字架を追って歩むことによる以外にないと教えています。前に私たちの古き人はイエス様と共に十字架につけられてしまったことを述べましたが、私たちはこれを信仰によって我が物として受け取り、これに感謝しなければならないことを話したんです。けど、今ここで問題にしているのは我々の古き人ではなく、生まれながらの人、生まれながらの能力を言っているのであり、私たちはこれから救われなければならない。まあ、次の御言葉がそれをよく表しています。例えば、ヒープー書、まあ、別に開かなくてもいいけど、一文書だけです。七章三十九節。私たちは恐れ知り添えて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ペトロ第一の手紙一章九節。これは信仰の結果であり、魂の救いを得ているからです。魂の救い。ルカ伝21章19節、あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。まあ、ここで言っているなのは、我々の魂は、まあ、古き人と同じように死ななければならないなのではなく、救われなければならない。すなわち、絶えず御霊の支配のもとになければならないと言ったものです。まあ、今話した四つの言葉、ちょっと見てみましょう。第一番目、マタイによる福音書の中級章。まあ、全部よく知られている箇所なんですけども、主の弟子となるために、主に用いられる器となるために、何が必要なのでしょうか。マタイ伝七章ですね。34節から読みます。私が来たのは、地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに、家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。 自分の躊躇が追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。まあ、この御言葉でイエス様はご自分の後に従うものは十字架の道を歩むのだと教えておられます。自らの興味、自らの思い、自らの満足はそこにはもはや少しの場も占めておりません。ね、39節、自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。この御言葉の中に、自分の命、もちろん自分の魂、考えていること、思っていること、感じていることを失ったものは、それを自分のものとします。と書いてありますが、命を失っているものとは、自らの願い、自らの思いを十字架によって切り捨てられているものという意味です。もし私たちが誠の命を失っているものであるなら、御霊は私たちを十字架の意味を、十字架の道に導き連れていてくださいます。まあ、いわゆる平和、また妥協によって生まれた、お互いの間の一致は何の役にも立ちません。私たちがイエス様にふさわしいものであるかどうか問題です。第2番目の箇所は、今度マルコでの8章。マルコでの8章の、32節から75ページになります。32節から35節までお読みいたします。しかも、はっきりと、この事柄を話された。すると、ペテロは、イエスを脇にお連れして、いさめ始めました。始めた。しかし、イエスは振り向いて、弟子たちを見ながら、ペテロだけじゃなくて、弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私について来たいと思うなら、自分の捨て、自分の十字架を、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。まあ、イエス様がこれから大きな苦しみを受け、十字架にかかるために出かけられようとしたとき、ペテロはイエス様に自分の考えでいさめました。ペテロはイエス様が命をお捨てになるのを結局嫌だったんです。欲しくなかったのです。私たちは自分の命、自分の意志、を、まあ、イエス様に明け渡そうとせず、ちょうどこのペテロに似たものではないでしょうか。ペテロは、イエス様にどうか自分の命を大切にしてください。と、いさめました。けど、イエス様の心は、自分の興味、自分の思い、自分の満足に傾いておられませんでした。イエス様は、ただ、父の、御心だけを思っておられたのです。ですから、イエス様は今読みましたように述べたのです。それから、イエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた、誰でも私について来たいと思うなら、来たくなければ結構。ついて来たいと思うなら、自分の捨て、自分の躊躇が多い、そして私について来なさい。命を救うと思うのはそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。